映画の話をします。202号室の落書きの黒猫でございます。今回も映画の話をさせていただきたいと思いますよ。あのですね、今日映画を見に行ったんですよね。本日は2月の15日、2015年、まあ最新の映画館でね、まあ妻のね、以前からのリクエスト、たってのリクエストがありまして、まあ仕方ないからじゃあ私も付き合ってみましょうかっていう風に見に行った映画というのが、あの、Fifty Shades of Grey。まあ、あの、50の影のある灰色。なんでこの直訳。まあ、これもともと英語のイディオムとしてあるんですけどね。物事ってやつにはね、ほらよくね、何でも白黒つけたがるようなね、人もいますけども、でも世の中っていうのはそんな簡単なものじゃないじゃない。ね、何でもかんでもこいつが善でこいつが悪だなんていうふうに、簡単に決めつけられるものはないじゃないっていうね。ね、だからこう、白と黒の間には、50の段階の灰色っていうのがあるんだよとね、薄い灰色からだんだんだんだん50の段階をこう超えて、こう、黒に近づいていく、そのぐらいのね、あのなんかこう曖昧な部分っていうのはあるんだよっていう意味での、まあ、英語のイディオムとしての Fifty Shades of Grey っていうのがあるんですけども、まあで実際何の映画なんだこのタイトルはって皆さん思うとこね、まあテレビの CM とかでもね見たことあると思いますけどね、まあ要するにあの SM ですね。セックスがいっぱい出まくる、しかもものすごいね、あの SM なんかね、ムチでピターンピターンって叩いたりとかね、なんか目隠しして、ね、なんかこう縛り上げてみたいな、あの手のやつね、まあの映画でございますよ。それをね、あの夫婦で見に行くっていうのはまあね、僕も映画館見に行った時に、やっぱね、こう見に来てたお客さんみんなこうカップルか、あるいはね、なんかこう女同士でこう見に来ている人たちとかね、あの一人だけねものすごくビビったのが、あのもうケモクレジャラのねおじいさんが一人で見に来てたっていうのはね、あれは見ててビビりましたけど、まあその話はいいんですけど、うん、まあその 58 Shades of Grey、 これアメリカでものすごい人気になったこのまあ官能小説がまあ今回映画化されたっていうことでね、まあざっくりとまあストーリー、あらすじって言いますかね、まあ、主人公はアナスタシア、通称アナっていう名前の女の子、まあ、この子は、まあ、ただ単にまあこう普通の大学生、英文化を専攻している大学生、かっこバージン、少女だと。で、もう一人の主人公っていうのがクリスティーン。クリスティーンっていうのは若くして大きなビジネスを成功させ続けているという、まあよくある、まあビリオネアっていうね、うん、まあこの二人がまあとあることがきっかけでも出会って、でお互いにこう最初こう見た瞬間にね、なんていうかこうお互いに惹かれるものがあったみたいな感じで、うん、ね、でまあまあ主人公のアナはね、もうクリスティンっていうのがもうね、こうそれはねもう世間にもものすごい名の知れている有名なビリオネアですからね、まあね、当然まあそれなりのなんかこう興味の目で、しかもものすごいイケメンですからね、筋肉ムキムキの、そりゃ惚れないわけないですわな。で一方のクリスティンもまあ単なるね、なんかこう英文科の大学生の女の子だけども、なんかこう話をしているとこの、まあ、アナスタシアっていう女の子がね、自分がねなんかこう有名人でもあるにもかかわらず、なんか物おじせずになんかこう生意気なことを言い返してする女の子っていうことに、まあ、ちょっとずつなんかこうね、なんでこんな気の強い女の子なんだろう、なんか気になるなみたいな感じで、でお互いにこう惹かれ合っていって、でなんとなくこうまあね、これクリスティンもこうアナのことがこう気にはなったりするんだけども、でもどうしても何ていうかね、こう一歩踏み込ませることができない、なぜなら僕には佐渡の毛があるから、どうしてもエッチしてるときもサディスティックなことしちゃうから、彼女を傷つけたくない、でも彼女を傷つけない、で彼女を傷つけたくない、でも彼女を傷つけたい、だったらちょっとね、あの一線を引いて、まあ、あくまでもあの契約という形で僕の性奴隷になりませんかと、というストーリーライン、契約して僕の性奴隷になりませんかって、あのね、 で、まあね、ここら辺あたりのね、なんか実際にそのね、まあ最初はアナもびっくりするわけですよ。彼にこんな趣味があったなんてっていう感じでありながら、でもなんかこの世界になんと興味はあるけど、でもここまでは踏み込みたくないみたいな感じの、なんですかね、この契約にサインをするかしないか、サインをするかしないかっていうあたりで、なんだかこうビジネスライクなね、なんかミーティングをしたりとかなんとかっていうね、まあそういうね、なんかやりとりも結構まあ見てて面白かったりはしたんですけども、うん。でもういよいよ彼女の方もね、彼の方もだんだんね、なんかこう、まあ、契約の内容をね、お互いにこうちょっと煮詰め合っていくうちに、だんだんあーっていう感じで、もでいよいよまあセックスシーンですよね簡単にセックスシーンって言ってますけども、でもまあ日本のね、あの倫理委員会の方々頑張ってますよね。映画館というね、公共の場でね、そんなね、なんかみだらなものを簡単に見せてはいけないということでね、いやー、あちこちにね、いやー、黒塗りしてますよ、黒塗り、かなり黒塗りしてますよ、セックスシーンの中によってはね、こう2人とも真っ黒な中、黒になんかこう塗りつぶされて、何してんのかさっぱり見えねえじゃねえかよみたいなねっていうシーンもあったもんだから、まあね、うちの妻がね、あのご立腹ですよ、全然クリスティーンのいい体が見えないじゃないのよっていう、あの妻がこういうことを言うのは僕もね、なんか横で聞きたくはなかったんですけどねっていうね、なんかちょっとそういう気持ちもありながらも、で一方の私がね、まあそのセックスシーンを見ながらどういう風にして見てたかっていうとね、なんかね、どうもなんか、まあ私自身そんな SM っていうもの自体にね、そこまで興味がなかったっていうものがあるからね、なんとなくこう萎えちゃってね、でしかもなんかこう映画のタイトルがさ、あのこう50 Shades of Grey じゃないですか、50の段階の灰色があるんだよっていうこのタイトルがね、なぜかこう頭にちらついてきてね、でセックスシーンを見るたびに、いやこれは灰色レベル、だいたい15ぐらいかなと。いや、ここら辺まで過激になりゃ、まあ、レベル23ぐらいにはなってるだろうけども、どうかなっていう感じで、なんとなくね、あの、ドラゴンボールのスカウターをつけてるような気分。ピピピってね、こう映画見ながら測ってんですよ。この SM 度、この灰色度はどのぐらいかなみたいなね。っていうのはあるんですけどね。まあ、ですけど、まあ、この映画のね、肝はやっぱそこじゃないですよね。なんていうんですかね。まあ、なぜこのクリスティンっていうのが、まあ、こういう SM の系、ね、を持つようになってしまったのかっていう、それは彼のね、こう、幼少の頃のトラウマが原因になってるっていうことらしいんですけども、まあ、ここら辺あたりはね、まあ、あんまり喋らない方がいいかな、こうネタバレになりますから ね。まあとにかくまあそのトラウマのせいで、まあ彼はね、まあセックスではもう散々ね、あの彼女のことをバシバシ叩いたりね、なんかひどいことをするんですけども、でも彼女には一切彼にこう触らせようとしないんですね。彼は彼女の子をね、バンバン触りまくるところからバンバン引っ叩きまくるんですけども、彼女が、その主人公のアナがクリスティンに触ろうとすると、こうすっと拒否するんですよ。なぜなのか。でしかもまあ大体こうセックスすればさ、男と女ってのはこう一緒のベッドでこうカーって寝るわけじゃないですか。で男の場合だったらね、いやー君のセックス良かったよみたいな感じで、こう後でこうタバコをパカーって吹かすみたいなっていうのはあるんでしょうけども、でも彼はね、一切彼女と一緒のベッドで寝ようとしないという、それはなぜなのか。ここら辺あたりで、実は、彼の、そのなんかこう、深層心理というものでね、何層もの、こう、なんてこう、レベルがあるっていうのが、だんだん、この映画のね、話がこう、進むにつれて、こう、明らかになっておくわけなんですよね。まあ、こう、ね、本当表向きの公では、もうこのクリスティンっていうのは、ものすごくこう、ビジネスとしてこう、成功している、ね、こう、ビリオネア、しかもイケメンっていう、まあ、一番表層的な、 面があると思えば、その下の段階では実は彼には SM の毛があって女性をピタピタ引っ叩くのが趣味であるっていうね、でっていうこう2段階目があって、でこの映画のまあ着物あたりでだんだんだんだんそのなんていうのこの灰色レベルがマックスになるぐらい、もうこのぐらいなんかこう攻撃的なこう面があるっていうようなレベルがこうだんだんだんだんこう見えてくるんですけども、でも一番その、ね、彼のこう層のこう一番奥底にある彼の本当の弱さ、うん、なぜ彼がここまでひたすらね彼女が触ってくるのかほどこう拒否するのか、それともなぜ彼女と一切寝ようとしないのか、ここら辺あたりの一番彼の本当の弱さってやつはね、一切こう映画の中でこう見せようとしないんですね、うん、で主人公のアナっていうのはだんだんだんもう本当クリスティンのことがもう好きで好きでしょうがなくて、彼の性奴隷になりたい性奴隷になりたいっていうふうに思うんだけども、でもそれ以上に本当の彼のことを知りたいっていう思うんだけども、彼は一切それを見せようとしないあたりにもうだんだんだんだんこう苛立ってきて、で最後の方ではそのなんていうかね、その一線を越えてしまったがために、まあある、まあ、寂しい結末になるっていうね、なんかそういう感じになってくるんですけども、何ですか、これがマックスっていうね、なんかちょっと拍子抜けしたところもあるんですけど、まあまあちょっとそれはまあ置いときまして、まあとにかくね、まあ、この映画っていうのが ある意味ちょっと納得できるようなできないような感じで終わっちゃうんですよね、うん、でも実際原作のその Fifty Shades of Grey っていうのもそういう感じで終わるらしいんですよ、実際の原作の小説でも、うん、ですんで、で私もこう妻に聞くわけですよ、これで終わりって言ったね、うんそうだよ、あの第1巻ではね、と、あ第1巻、あつまりあこれね、あの全部で3巻あるんだよ、あ第2巻と第3巻があるんですか、と、あ小説あの全3巻なんですね、あつまりあの映画でもパート2パート3が作られるってことですか、うんそうよっていうようなねっていうことらしいんでね、妻の話によりますと、ですんで、あ次のねパート2が楽しみだねっていうふうに妻は言うんですよね、まあまあ僕もね一回見始めちゃったもんだからね、最後まあどういう結末になるのか、まあね、あのやっぱこのまんま知らずにいるのはちょっとね、あの目覚めが悪いんで、というわけで次の映画をね、あのちょっと待ちたいとは思うんですけども、まあ実際皆さんもね、あのこの Fifty Shades of Grey、まあ、非常にねなんかこう心理的な部分でもね、なんかちょっといろいろと精神をえぐられるようなね、なんかこうシーンとかもあったりするんでね、まあそういうのがまあお好みの方はね、あの見に行ったらいいんじゃないでしょうか、はい、特にまあ女子同士でね見に行くこともね、あのおすすめできると思いますんで、はい、ちなみにトリビアでありますけども、この Fifty Shades of Grey を書いた女性というのは、あ女性なのかな、誰なのかな、ちょっとわけわからないですけど、これを書いたあの作者さんっていうのは実はあのトワイライトっていうねシリーズの大ファンで、あトワイライトっていうのはあのなんかこう吸血鬼と狼男の一族がね同士がこう戦っている、でその間に翻弄される、ね、若い男女のなんていうかこう物語っていうねのがあるんですけども、これなんかこう結構トワイライトサーガシリーズって言って結構映画でもねこうパート5まで作られたのかな、日本でも女子の間では結構人気の作品だっていうふうに聞いてるんですけども、でこの Fifty Shades of Grey っていうね小説を書いたその作者さんもね、そのトワイライトシリーズが大好きで、実はこのねその Fifty Shades of Grey も実はこのトワイライトのなんか舞台設定をなんかこうもじった実は同人誌らしいんですよね、で同人誌としてなんかこう書いたのがなぜかそのトワイライトを書いた作者さんにね、この Fifty Shades of Grey っていうこの同人誌面白いじゃないのよ、これ本当になんか本にして出しなさいよっていう風にあのそのトワイライトサーガを書いた作者にこうお墨付きをいただいて、 実際パブリッシュ、本を出したのがものすごいアメリカで爆発的に売れたっていうことらしいのでね。ですんで結構なんかこう人物関係の設定とかでも結構そのフィフティシェイズオブグレイとそのトワイライトシリーズとで似てる部分があるらしいんでね、もしあのトワイライトサーガーがねこう好きな方がこれ聞いてる方でいらっしゃいましたらね、ぜひぜひこのフィフティシェイズオブグレイを見に行って、あ、このキャラクターがこのキャラクターでこのキャラクターが実はこのキャラクターじゃないかっていう風にね、こう比べながら見るっていうのも面白いんじゃないでしょうか。はい、まあ、ちょっと長くなりましたけども、今回はね、こういう映画これで興味持ってくれる人どのぐらいいるかな、というわけで、映画の話でございました。また聞いてください。